山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本典子の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい、ということで、
はい、
久しぶりで、
はい、
一人戻ってきた、それとも
戻ってきました、
ゲストどっちの扱い、
ずっといたよ足ずっといたよ、
いないよ、いなかった、
いたいた、
まあ、心の中ではね
みんなもそう言ってるよ、
みんなの中でもね、
みんなのメールでもとうとういなくなったからあまりに言ってないから、とうとうい
い加減
挨拶にいなくなっちゃった最初の頃はちょっといたんだけど、
そうなの、
今日はいると思うけどみたいな、
そうそうあったんだけど、とうとういないから
今日もういないのかなみたいなになって、今回はなんかもう
もういないことになってる、
書いてる人いたかな、ナルラジガールズっていう扱いでは、
いるいる、みんな忘れてなかったみたいな、
えらーい、ずっといたよ、ずっといた、ここにいた
さあじゃあ自己紹介をしましょう、
はい、山川琴美です、
岡崎瑞希です、
藤本典子です、
そうですね、この3人で久しぶりに、
久しぶりですね、
暑いね、
暑いね
なんか一気にこうガーンと温度上がっちゃった感じで、いや、あの気温もだけど、この私たちのテンションも
上がりましたね、さすが3人も揃うと
ねやっぱり1人ルートいないでは随分違うのかなっていう感じですが、
3人によればなんとかってやつ
なんだそれ、
あれ違った、間違えた、なんだっけ、かしまし娘、あれ
なんて古いことを言うの私知らないって言っとく、
あ
何それって言っときます
とりあえずね、皆さんからね、はい、テーマトークももちろんですが、
はい、
今回
初めましてさんも
そうなんです、
いらっしゃるので今回も
そうです、藤本ちゃんいない間にいろんな展開があったんですが、
いやいたよずっとあー知ってる知ってるあれね、うん
あれさあどこまでついてこれるか皆さん、ね、初めましての人もちょっと楽しみにしておいてください。はい、ということで、
はい、
久しぶりで3人で、
はい、3人で
紹介したいんですが、
はい、
久しぶりなんですけど初めましての方も、
はい、
結構いらっしゃるの で、
ありがとうございます。
そう、藤本ちゃんの間にもどんどんどんどん新しい人がね、
いたよいた、あ、次いた、
じゃあいいよ
ずっと徐々に初めましての人が増えてる
増えてるのでも初めましてって言ったきりな気がしないでもないけど、初めましてとは言ってくれてる存在は教えてくれてる、
アピールしてくれてるの、うん、聞いてるよっていうのをね、そういう人たちが今日も、うん、
それまさか同じ人ってことはないよね、
大丈夫だ、大丈夫だよね、
信じてる
信じてるからね、
うん、信じてるよ、
うんうん、じゃあ、はい、はじめましてさん紹介したいと思います、
はい、
こちらはですね、シャレードさん、
はい、ありがとうございます。
山川さん、岡崎さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
藤本さんいない。初めてメールさせていただきます。
はじめまして。
シャレードと申します。
はじめまして。
シャレードでいいのかな、うん、シャレードとかじゃないよね。シャレード、ね。
じゃあ両方言っとけば、
はい。現在終了している某メイド的ラジオで山川さんの存在を知り、時折ツイッターでお返事をいただいているものです。
おー、
ありがとうございます。山川さんの多少毒を含んでいるような気兼ねないフランクの発言に一瞬でファンになりました。
でしょでしょ、
ね、
こっちのこっちゃんの方がいいよね、
ね
え、
あれ
縄跳びに対する情熱体調や天候に翻弄されるところネイルアートと縄跳びの両立そしてこのナルラジバックナンバーを全部聞き終わった後にいただいたねぎらいのお言葉などつぶやかれた内容の面白さやお返事をいただけた時の感動などを山川さんにたくさんいただきました。
お
ー、全然身に覚えがない。
何それ、
あのお返事したとかは覚えてますけど、
うん、
なんか言ったっけ、
え、何を、
なんかツイッターでつぶやいてることが
彼
の中でね、
縄跳びに対する情熱はある
知ってる知ってる、
ネイルアートと縄跳びも両立してる、
うん、知ってる知ってる、
体重や天候にも翻弄されてる
いつもね、
じゃああるね、
あるじゃん、
はい、最近山川さんにつぶやくことができませんでしたが、ツイッターでのつぶやきやナルラジへの投稿を今後は積極的に行っていきたいと思っています。
ありがとうございます。
長々とした文章になってしまいましたが、これにて締めさせていただきます。この機会に今後は岡崎さんについても興味を を持って活動チェックさせていただきます。
ついでにありがとう。
新しいかと思われるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
藤本は
いないからさ
あ、いないから、うん、いたよずっとここに。
あれおかしいね。
まあ一回目から聞いてるとね、
うん、なん
と
なく多分大丈夫、存在は分かってる、
なんとなく途中からドーンと入ってくるから。
そうそうそう。
でここしばらくちょっと静かだったから、あれって思ってるかもしれないけど、うん、
そっか、
うん、大丈夫だと思います。
またぜひ、
はい、送ってください。初めましての方、初めまして本当呼ばれて安心してる人いるでしょう、うん、ダメよ、
初めましてだけじゃダメですよ、
ね、もちろんね。その後参加してくれないと、
はい、
初めまして漏れなく読んでるだけであって、うん、こっからが戦いですからね、
うん、戦うまでもないから大丈夫ただ読むよきっと、大丈夫だよ、
言ってくれてるよ、うんうん、まあどんなツッコミが入るかわからないけどね、
わかんないですけど、
はい、でね、はい、こちらの初めましてさんはですね、本当ありがとうございますなんですよ。はじめまして岡崎先生、山川様、はじめ、あ、岡崎先生、はじめ、あ、山川様、はじめ、
大丈夫どうしたどうした、
まあ、ここ
から行こう、最初から行こう、
ちょっと緊張しちゃってるな、私。
そうか。
はい、
なんでですか。
はい、というのもですね、はい、もう一回最初からゆっくりと読まさせていただきます。はい、はじめまして、岡崎先生、山川様、はじめましてって、これ、はじめましてがタイトルだから2回続いてるから、私の中ですごい変になっちゃった
ね。ああ、なんか、パニクっちゃったんですね。
はい。はい、で、日月リオさんに召喚されてまいりました。友人漫画家の鈴木京太郎と申します。
あー、来たー、藤本ちゃん聞いてたから知ってるよね。
知ってるあれでしょ、あれ
そうそう、それ
あ、すごい
どんなどんな、
簡単に説明すると日月リオさんのあ、でもこの後言うのかな、
いろいろと書いてあるし、
あ、じゃあ聞けば分か
る。何よりも家に帰ってからまずチェックしろ、いなかった分をすいません、今こちらごとをやってしまいました続きを読まさせていただきます。漫画、友人漫画家の鈴木京太郎と申します。はい、前回の放送では、私の作品を紹介していただきまして、大変ありがとうございました。ということで、ラジオ番組人生初投稿です。
今までも、
どんな番組にも出されたことないのに、うちに初めて、うん、出していただきました。同業者からのお便り、ありがたいでございます。ある日突然、日月さんに、お前のことをネタにしてやるからと、黙っておとなしく正座してラジオ聞けやと申し付けられまして、そんな関係なんだね、日月リオさんとね。黙っておとなしく正座してラジオを聞かせていただきました。感想は前回放送していただいた通りでした。私たちそんなね、普通のガールズトークとして一応認識していただいてるっていうことで大丈夫ですよね。
はい。
はい。
ですよ
なんかポカーンとしないで、
うんうんうん、
はい、でさらに日月さんからは何かネタになることを書けやとすごい上から口調なんですけど指令が下っておりますので、ネタになるかどうか分かりませんが、少し変な経歴をということで、漫画家になった経歴を送ってくださってるんですが、学校を出てから10年ほど土木屋をやっていましたが、
土建屋です。
あ、ごめん、
土木屋
土木と土建違うう
ん、分かんないですけど、
本当土建、土建というか建設の方かな
かなと思って、
図面をか引っ張ってたりとかしてた方、
作ってた方なんじゃないですか、
トンカントンカンやってた方、はあ、それをまた今度ぜひ教えてください土木作業というか土建屋をやっていましたが、はい、何を思ったかデジタル画材を買い漁り、うん、突然漫画家を目指したな無謀っぷり、やってみればなんとかなるもので、うん、貯金が尽きて土建屋に出戻るリミット直前に、あ、ちょっと待ってくださいね、貯金が尽きて土建屋に出戻るリミット直前に4年かけてデビューまでこぎつけた次第です、はい、最初に学校 と、出発点をごまかしたので、年は特定できないはずってことは、年齢が
そんなに触れなくて
触れなくていいの？いいの？
さらっとするとかじゃないですか。
特定できないはず、できませんみたいな。
うん、分かった。
特定しちゃダメなんだね。
しようとしなくて大丈夫だ
と思う。すごいしようとしちゃった。ともかく人生は何歳からでも再スタートできるということで。うん、そうだ、申し訳ありませんが、ノープランではなかったです。今後はちゃんとノープランを目指します。あ、ちゃんといろいろ自分の中で設計をしながら、うん、漫画家としてこの人はデビューをこぎつけたということですね。
この、 メールの内容がノープランじゃないですってことなん
ですか？っていうことじゃなくて、多分このまま経歴が自分の中でこう、ノープランではなく、こうしよう、ああしようと思っていって、今再スタートできてるということですっていうことだと思ったんですけれども、ごめんなさいね、ちょっと読み方があれなんで、それから、日月さんのキャラクターの一部に誇張がありますが、演出ということでリスナー様、パーソナリティ様もご理解ください。あ、いや、でも多分そういう関係なんだよね。日月さんからの苦情があれば、後日一杯おごりでお返ししますということで、それでは今後も聞かせていただきます。次回も楽しみにしております。鈴木京太郎ということでした。
ありがとうございます。
とりあえず、漫画家デビューの前に、うん、まあ完全に違う職業をやっていて、うん、その前から漫画家を目指していたわけではなくて、うん、突然、しかも、デジタル画材からスタート
する。デジタル画材って何ですか？
まず、私たちは、紙とペンで物を書きますが、は
い、パソコンってことですか？
そうです。
すごい。
パソコンで作業しているということ。
パソコンで絵を描いてるってことですか？
そうです。いや、今は全然多いですよ。
すごい。
ただ、
トレースじゃなくて、
トレースっていうか、
自分が描いたものを入れ込んで、なんていうの、
スキャン
して、まあ、
トレース、スキャンナーに入れてから
色を塗るとかじゃなく、
ペン、やり方は二通りぐらいあるんですけど、私なんかはどちらかというとペン入れまでして、スキャナーで取り込んで色をつける方ですが、うん、今はほとんどアニメセル画と同じ感じで、
もう、そっから描いちゃってる。
下書きをスキャナーで取り込んで、ペン入れからもうパソコンの中でやってる方が、
難しそう。
そう、いらっしゃるんですが、慣れてたらともかく、いきなりこれからのスタートだとすごい大変だったと思いますよ。
すごいですね。じゃあ直接書く人はいないんだ。
書く人もいます。
でも下書きを入れ込んでペン入れからだったらもう直接みたいなもんだよね。
そっか。
そう、もうほぼ多分直接っていう形でやってらっしゃるんだと思うんですが。
へー、すごい。
ねえ、私、日月りおさんの年齢多分なんとなく知ってるんで。
またそこ帰るんですか？いや、さっき鈴島さんが言ったのに戻りましたけど。
だからすごい、逆にすごいって思ったんですよ。
なるほど。
多分私と同年代かなって思うんで。
最終的に戻っちゃう。せっかくスルーしたのに。ああ。いやいやいや、でも、だってそんなスタートなんて何歳なんて決まってないですよね。ね、うん、
でもパソコンをね、変な言い方ですけど、やっぱり子供の頃から触ってるのと、大人になってから触ってるのでは、ちょっと違うんですよね。ましてやそれが漫画の作業っていうことであれば、ものすごい大変だったんじゃないですかねってちょっと思いました。逆に
ペン、まあ逆にペンで書いてないから、ね、
知らないから
できるのか
かもしれないですしね。
あー、でもすごいです
よ。はい、ありがとうございます。こんな番組ですけど、よかったらまた出してください。
ぜひぜひ。はい、新刊が出る時とかね。お知らせですって言ってくれる。お知らせしますよ。
普通にネタも、
ネタもネタも
ちょっともちろんもちろん話につ
新刊だけだったら許しませんよ。ネタを書いてるからこそ新刊も言いますよ。
そうそう。今日はここでね、こういう仕事をしてたらアシスタントがこんなことをしたみたいなこととかね。
いろいろ普通の普通歌とかね、なんかいろいろテーマもあるんでね。
そうです。テーマもいろいろあるんで。
これから紹介しますけど。
はい、それをぜひ送っていただきたいと。初めてだけじゃなくて、これからもよろしくお願いします。
皆さんも初めましてしか読まれてない皆さんもぜひ。結構初めましてね。違うの、毎月初めまして読んでるんだけど、その。あと
ちゃんと続けて書いてくれてる人少ないよね。そうなの。
確かにね、
やる気満々の人は最初からずっとずっとずっとそのまんまで来ててっていう感じで、うん、初めましての後はぁーって感じに、
残念の感じでね、
やったーじゃなくてその後だよっていう感じなんで、はい、ちょっと初めましての後の人もどんどん送ってください。
どんどん送ってください。
初めましての方もね、こんな感じでどんどんどんどん送っていただきたいと思います、うん、これは漏れなくご紹介しますのでね、
はい、
ありがとうございます。日月りおさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
鈴木さんもぜひこれからも、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、
はい、
暑い中ぶっちゃけますが大変暑いです、
はい、
熱気もですが、はい、テンションも上がっているので、うん、この部屋を閉め切ったらすごいことになってました少しクーラー入れて、
はい、
ちょっとバーって扇風機の音がもしワーンって入ってたら許してください
もうすべて、すべてを伝えてる。
もうすべてを伝えるの。
すべて伝えて
る、ね。そこまで言わなくていいよぐらいな、ぐらいまでも、今の状況すべて伝えてるから、伝えさせたい。
若干後ろに下がって。
そう、なんかニコニコしてるなと思って。
みんなまで言ってくれと思って。
はい、次みんなも頑張って。
みんなきっと涼しいよ。
そうだよね。涼しく知らだけだよね。
今暑いのは。
空間の中で。
そんなうちらと同じ体験しようと思って暑くしなくていい。
そうそうそう。
え、前振りしろってことなの？
いえ、そんなことないです。さあ、今日はですね、テーマの方もいっぱい来ているので、ありがとうございます。こちらの方をご紹介したいと思います。
はい。
何でしたっけ、テーマ。
テーマはおすすめの邦画です。
そうだ、こっちゃんが邦画に
映画が見たいと。そう。そして私は恋愛映画が見たいと言ったはず。言ったと思うんだよな
ぁ。でも、ハマってるのは恋愛映画が好きだけど、皆さんには
何一つ恋愛映画がないんですよ。まあまあ、これ言ったら恋愛映画かな
ギリギリみたいなのとか、いろいろあるんで。じゃあちょっと紹介していきましょうかね。どれからいきますか？
上から見に行
く。上から出たよ。
ペンネーム、ネオチムシャさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
岡崎先生、こっちゃんこんばんは。
こんばんは。いない。いなかった。やっぱりいなかった。
やっぱりいなかった。今回のテーマがおすすめの邦画ということで、早速ですが、私がおすすめする映画はこれ。
どれだ
?1993 年公開の作品、我が愛の歌、滝廉太郎物語。
ちょっと知ってる。
私も知ってる。見てないと思うけど。タイトルの通り、音楽の授業でおなじみの滝廉太郎さんの音楽活動に情熱を燃やし尽くした生涯を描いた作品です。
恋愛じゃないね。
うん、ね、全然ね。わかんないよ。滝廉太郎さんが恋愛してる風
景は見てない。あ、そうか。見てないとわかんないよね。
この作品の最大の魅力は、彼の音楽にかけた情熱や友情。あ、愛によって生み出された。
あった、あった、愛。
数々の名曲や国内外のクラシック曲が作中の BGM としてふんだんに使われている点で、特に彼の曲を背景にして演じられる場面は心を震わさずにはいられなくなること間違いなしですよ。
いいですね。
いいですね。今でも滝廉太郎さんの曲を耳にしたりすると、この作品のいろいろな場面が蘇り、ちょっと切ない気持ちになったりします。
切ない話ってことかな？
ところでかなりの余談ですが、実はこの作品、私にとってはとても思い出深い作品です。うん、というのも、私は小さい頃劇団に所属していた経験がありまして、その関係もあり、なんと作中に小学生時代の私が2、3秒ほど出演していたりします。すごい。スクリーン越しに自分を見るというのも結構恥ずかしかったのですが、作品自体とても素晴らしいものなのでおすすめです。それではお体に気をつけて頑張ってください。
あり
がとうございます。
ってことはさ、これすごい面白いけど、こっち側としてはネオチムシャさんを探す。
探せる？探せる？顔も知らないネオチムシャさんも。
でも一応このネオチムシャさんは名前書いてくれてるからね。
名前書いてくれたって。
テロップでは、
テロップでは探せるかもしれないけど。小学生時代の写真とか送ってくれないと。
ああ、
送ってくれてもでも2、3秒だよ。
でも
2、3
秒だよ。2、3秒でも子供でしょ？
名札つけてればね。
まあね。
名札。映画の中で名札。
いや、でもすごい。
すごいね。
いろんな経歴の人がいるんだね。
滝廉太郎さんって何歌った？違う。何作った？何作った？何作った？
滝廉太郎さん。
ちょっと待ってね、今ね、とっさに出てこないけど、言ったのが間違ってたら恥ずかしいから、ちょっと後で
調べてもらったか？じゃあ一緒じゃん、
私と。私も今思い描いてるのはあるんだけど、それ違うかどうかわからない。
もしかしたら、滝廉太郎さんじゃない人かもしれないっていう。
でも、同様でしょ？そうそう、
同様でしょ？
同様でジャンプでいいのかな？
せーのでったら言うと同じようなの言いそうなんだけど。
ちょっと怖いから。
でも題名わかんない。
じゃあ後で教えて。
調べて、自分で。
はーい。
はい、次。
ありがとうございます。
じゃあ次私行こうかな。
はい。
おすすめの方がですね。皆さんこんにちはっていうのは、ありがとうね。よくいろんなことを書いてるけど、あきらくんだけにしておきます。あきらくんです。ありがとうございます。私がまた読んじゃった。もういいってやっちゃうかもしれない。
一人で何を言ってるの？私ついていけなかった。どうしたどうしたどうした？
ね、私がいない間に何があったの？
私もわからなかった。今、どうしたの？あきらさんは読みたくないの？何何？いつもあきらさんを読んでごめんなさい。
聞いて。
じゃあ、そういうことで。
はい。さて、今回のテーマ、あなたの好きな方
動画ですが、はいはい、相棒のスピンオフムービー、うん、これ鑑識米沢守でいいんですかね。私このね、相棒見てない、
人物は思い浮かぶんだけど名前ははっきり、
う
ん、
米沢守の読み方で合ってる。米沢守の事件簿です。
はい、
前の映画の事件の処理中に偶然別れた奥さんを発見し、うん、会おうと尋ねるが、その人は瓜二つの別人で、しかも死亡、同じく別居していた刑事の妻であることが分かり、うん、その刑事との死の真相を探ると、これもしかして内容、あ、びっくりした、全部言われてんのかと思った。警察内部での組織の闇が判明して、うん、果てさてどうなるみたいな感じのところで一応切ってくれました。私このアキラくんなら全部言ってしまう。
あ、最後まで
見ながらちょっとそして結果こうなりましたみたいな。
そう、読めるかってやろうかなっていう手がこうギリギリまであったんで、どうなるで止めといてくださいました。ありがとうございます。ドラマでもおなじみのキャストももちろん登場しますよっていうことで、これ六角精児さんでよかったでしたっけ。私むすみさんとか余計なことを読んでたんでね。六角さんになってますね。六角精児さん演じる米沢守の幻の奥さんのエピソードをもとに映画化したこの作品は、彼の私生活や趣味などドラマでは見られないファン必見の作品です。え、どういうことだろう、彼の私生活が見れちゃうの。
あの、その米沢守のじゃないですか。
六角じゃないですよ。
なんで六角さん、それは六角さんのドキュメンタリーに。
ここでは
スピンオフってそんな言葉でするのと思ってちょっとびっくりしちゃった。
米沢守さんの私
生活や
趣味。
私がいた間何があったの。ね、大丈夫、
暑さでちょっと、
暑さ、そうか、
今日暑いから。
そうだね、
今日暑いからちょっとあれなんですが、はい、あ、なるほど、米沢守さんというのは多分じゃああれですね、相棒の中では、うん、こうあんまり趣味とか私生活が見えない位置にいらっしゃるってことですね。
まあサブキャラといえばサブキャラ
っていうか、ね、なるほど、うん、の方の趣味とか生活感がこうバッチリ見れるっていうことですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
これちょっと恋愛してんじゃないの、奥さんの話。
そうだよ、
でも死んでとか書いてあります、ね。
ちょ、ラブストーリーに死はつきものじゃない。
死んじゃダメだよ。
なんでよ。
ハッピーエンドなんないじゃん。最後はハッピーエンドになってくれないと、せっかく映画なんだから。
いやでも、もしかしたらその
嫌ですよ、
奥さんのことを思いながらも前向きななんかハッピーエンディングかもしれないですよ。
う
ん、
そうだね。
絶対笑って終わるよ。
笑い。それ何、六角さんだからってこと。
それもあるけど。
相棒はでも一応いろいろ感動のエピソードとかね、いろいろあるって聞いてるんでね。そのスピンオフなんで、まあ、おすすめということで、
はい、いただきました。
ありがとうございます。
しもちゃんも読みなよこれ。
あ、分かった。
初見だけどね。
そうね。人間計算機さんからいただきました。
ありがとうございます。
山川さん、岡崎さん、藤本さん、こんにちは。
よかった、
いた、よかった。さて、いつものことながらお題、映画について語ってみます。
はい。
お気に入りは最近の映画ですが、うん、風が強く吹いているって知ってますか。
知ってます。
うん、これすごい CM してたよね。
うん、
うん、うん。元々は原作は漫画ですが。
あ、そうなんだ。
漫画だったんだ。
そうだったんだ。
知ってますとかみんな
言っといて。
すごい、知ってます。知ってますって言ったのに漫画だったん
だ。
知らねえじゃんみたいな。お前ら知らねえじゃん
ってなって
る。今言われてる。
ね、知ってるって言った、もうすぐ後だったね、今ね。
すごい早い、ね。
そうなんだって言ったのが。
ね、はい。
スポーツ漫画ですが、うん、友情、人間関係を基本に書いてあるので面白いですよ。
恋愛はないらしい。
ないね、やっぱりなかったね。うん、あ、ここ抜かしちゃった。箱根駅伝が題材の。
大事だね。それすごく大事だよ。
一番大事なところ抜かしちゃった。
ね、
大学生の時に駅伝をしていたので、やっぱりのめり込んじゃうんですよね。
そうですよね、う
ん。箱根駅伝って関東の大学しか出れないので、あ、そうなんだ。
関東だけなんですか？
そうなの。目指す以前の問題でしたが、一応テレビ放送していた大会に絡んでました。
おー。
本名をネット検索すると実はヒット。
これちょっとみんなさ、みんな意外にすごいのかな。
え、どうしちゃったの？
すごい過去を持ってるよ、どうやら。
すげー。
みんなな、なん、
え、すごいじゃん。
すごいね。
なんかすごい選手だったんじゃない？
人間計算機って言って
る。出てこないよ、出てこないよ。
本名、やっぱり本名。
ちゃんと本名って書いてあるんです
。本当だ。へ、てか箱根駅伝って、うん、関東の大学しか出られないんだ。
それ知らなかった。
あれ、九州なんとか大学とか出てませんでした。
私全国大会だと思ってた。
うん、
勝手に。
全国大会。ああ、そうね。
だってすごい箱根駅伝ってね、毎回毎回やるたびにバーンって盛り上がってるから、
うんうん、全国大会だと思ってた。違うんだね。でもすごい。
駅伝って全国大会みたいなのがあんの？
いや、だから箱根駅伝。
だってさ、
あ、だから、箱根駅伝がそうだと思ってたから、そうそうそうそう、実際にあるかどうか分かんないってことだよね。
実際あるんじゃないの？箱根駅伝じゃない。え、ちょっと全国駅伝大会みたいなの。
全国駅伝大会
なんけど。
ちょっと待って、箱根駅伝っていろんなタイプの駅伝がある、あの、実業団の、駅伝もあれば、その大学の駅伝もあるじゃない。
え、箱根駅伝って大学の駅伝だけのことを示してるんじゃないの？
あ、そうなの？
もうみんなダメだ。誰一人正解を知らないまま。
ってことはこのあのあれをちゃんともう一回見よう。なんだ？風が強く吹いている
。これ見たいと思ってたんで、
ね、説明してみるかもね。
今度見ます私。
これ見たら。
これだってすごい青春のあれで、うん、その CM がすごいいっぱいイメージがついてて、
泣きそうな感じだった ね、
そう
ね、
そうだね、深夜とかに特番みたいなんでなんかやってて、
なんかこういうスポーツもの最近流行ってるね。
前からだとは思う。
あれ前からなの？
全然どっちとも同意できなかった。
あれ分
かんない、分かんない。でももう
じゃあ映画に限らず、
私スポーツものじゃなくてなんだ、恋愛ものに興味があるがためにスポーツもの。
そんなことないでしょ、ルーキーズだってスポーツものじゃん。
あ、そういうことね。要はだからのスポーツ漫画が映像化されやすいというか、
そうそうそうそう、
それはそれはすごい感じる。
なんか、ね、昔なんかやっぱりスポーツものあったじゃん、ラグビーだったりとかさ、それがまた巡ってきてる感じしない？時代が巡ってきてる。
そうだね。
あれ？一人ぼっち？
わかんない。
ラグビーというか、まあ、スポーツ自体が、何かしらの形でピックアップは今すごいされてて、やっぱりそこにある友情とかそれこそね、いろんなものっていうのが、今こう若い子にぜひ見てほしいっていうことで作られてんのかなって勝手に、
でもなんか熱いものほど人気がある感じがするね。
そうだからなんか昔そうだったじゃん、なんかタンブリングとかもさ、昔こんなのあったよねみたいなさ、
あ、本当
感じじゃん。
タンブリング
見たことない。
昔あったな。
新体操、新体操ってとこじゃないってことで
しょ。
こんな熱血、
そうそうそう、
はいはいはい、先
生の熱血
なんだっけ、
はいはいはいはい、
あれみたいなね、
スクールウォーズ
の、それそれそれ出てこなかった。
そういうのがこう、
ね、
そうそうそうそうが巡ってきてる。
限定会。
題名が出てこなかった。はい。ね、でも絶対きっとずっとじゃあ巡り巡るものかもしれないですね。熱い。
それは
熱いスポーツみたいな感じの。
あとスポーツってやっぱり割と見えるじゃない。勝敗でやっぱりとか1位になるとかっていうのがあるので、向かう場所が目指してる人たちも
分かりやすい、
そう、観客というか応援する側も同じ気持ちになれるんだと思うね。
なるほどね、
なるほどね。
そうするとこうガーッとありがとうみたいな感じなのが、頑張るとかね、あるのかなっていうふうに思いますね。
そうですね、確かに。
お、はい、じゃあもう一枚いっておきますか。
こちらですね、ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
はい。
朝バーです。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
今回のテーマ、おすすめの邦画ですが、僕は20年前に公開された映画、好きを紹介します。
私実は知らないです。
私も知らないです。はっきり言って複雑なストーリーや、あっと驚く伏線などは期待しないでください。内容に関して言えば、バブルに浮かれてノリで作ってしまった、作品です。
おすすめなのに？
おすすめなのにこんな言い方してる、朝ばあさん。
そうなの？
見どころは、アイドル時代の島崎和歌子さん。
か
っこ当時17歳。
ほー、
肩パッドに原色系のスーツといったファッションセンス。当時は旬だったんです。太い眉毛に時代を感じるヘアスタイル。当時は旬だったんです。などなど、ツッコミどころ満載の作品となっています。と書くと、なんだか薄っぺらい作品のようですが、ストレスなく安心できるストーリー展開となっていますし、バブルで浮かれていた頃の気持ちを思い出させてくれるいい作品です。いい、私、浮かれたことないがわかんないよ。浮かれてなかったよ。バブル。ね。
やめた途中で。
難しく考えなくても見られる敷居の低い作品ですので、疲れた時にぼーっと見るのに最適です。
おすすめしてるんですよね。
おすすめの理由として、はいはい、独身女性の代名詞となりつつある島崎和歌子さんが、そうなんだ。この映画の中では、ズーズーしいほど主人公の男性にアタックし続ける姿が、婚活番組のナルラジにぴったりかなと思いました。
婚活番組って言われてる。
そうそう、島崎和歌子さんといえば、中華な一般年間も久々に見たくなりました。
中華な一般年間ね。
それではいただきました。
これあるのかな今。レンタルとか
って
あ
るのかな。なぜ DVD になってる可能性は非常に。
そうだよね。ビデオテープじゃない。
そうだから。ビデオだね
きっと。伝え合わせるかな。すごいこう老舗で、うん、もう在庫はすごいですって言ってるところか。
新宿渋谷じゃない。
あ場所限定。
大きいところ。
大きいところ。まで、その大きいところ。
ね、私あれですよ。うん、あのこれとりあえず全部。メモって帰ってみます。
おお、
あればね、探し出せればの話ですけど。
私この好きちょっとすごい気になる。
気になる確かに。
ものすごく低くて、
もうすごい島崎和歌子推しだけど。
すごい島崎和歌子推
し。で唯一のちょっと恋愛っぽい感じじゃ
ない。そうなの。でも私ズーズーしいことできないけど。
でもすごいだから多分もう好き好きって一生懸命ストーンってこう。
だから肉食。女子の走りってこと？
そんな感じなんだ
よね。
走りって20年前だよ。
逆にだいぶ先に走って
る。
さっきのスポーツの話じゃないけど、恋愛ものとかも、要はずっと同じキャストや、ファッションや、いろんなことは変わってるけど、
いろんな方法になってね。そ
う
そ
う
そ
う、いろんな方法という
か。昔はきっと使えなかった手段とかもあるわけでしょ？携帯電話にし。
そうだね。
ポケベルとか。
そうだよ。
昔のあの、ドラマとか、その、いわゆるトレンディードラマと言われてるのを見たときに、携帯電話の大きさに笑いましたから
ね。ガチャンって言うよね。
そう、私ね、あのね、これ作品名とか言って、東京ラブストーリーを見たときに、肩からかけてたの
よ。そうそうそうそうそう。
ガションってやって、もしもし今どこみたいな。早く来てみたいな。肩からかけて、それショルダーバッグじゃねみたいな感じの、
ショルダーホンとかだった。
あ、ショルダーホンって言ってた。
それこそ、それこそなんだっけ、家のコキ持ってきちゃったって
。そうそうそう。
しょうがないぐらいな。あ、しょうがないね。今ならバカかって言うけど、しょうがないねっていうようなものだったってこと
ですね。パソコン、ノートパソコンでもあそこまで大きく、重くないかもしれないけど、芸能人の方とか、そのちょっと業界チックな方が、ショルダーホンをかけてて、いかにもこう街で、はい、もしもしってやってるっていう。
今見るとバカっぽそう。
あとあの肩、ほんと肩パッドね。
ああ、肩パッド。
誰も彼もこう肩で、あと、シャツにインしてました、シャツをパンツにインしてましたからね。こう逆三角形な体型みたいな、女性でも。
あと、原色ね、原色。
目の周りのメイクすごい。
ああ、そうそうそうそう。
真っ青なのがシューって入ってるよね。
と、こう、くるんと巻いた。巻いてた、前髪。スパイラルな前髪、ソバージュ。
あ、ソバージュ
私たちどこに引っかかってんだ恋愛のどこに
映画のどこ今、おすすめの映画の中のどこに、島崎和歌子さんにしか引っかかってないじゃない
それはすごい見たい。
あ、ね、でもさ、見ます見ます。
え、こっちゃんのおすすめ方があんの
あれ、私、言ったっけこの間。
あなたなんか見てもしおすすめがあれば。
なんだろう、あの後見たの何？
私はとりあえず、キサラギを勧めておりましたが。
あ、キサラギは面白い。
そう。
キサラギは面白いね。
あと、アフタースクール。すごい面白いです。
あ、アフタースクールね。
はい。
あれ、私何すんのもうその時々で生きてるからさ。
うん、なんかあの、特に何って言ってなかったよ。
言ってないと思う。
最近見てないの方が。
最近見たよ。お隣を見た。
ああ
それって前も言ったかな？お隣。
それを言ったんだ。
多分それで私がちょっと邦画いろいろ見たいんだって言ってテーマを邦画にしてもらった気がするから。
じゃあ言った。
それからあんまり見てないのかもしれない。
そうだね。
でもこの紹介してもらったの見ます。
うん。
探し出せたら。好き特に好き。探し出せたら。
これね。
頑張ってみる。ビデオテープでもあるなら。
うん。
いや、まだもしかしたらあるかもしれない。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
その流れでね、
うん。
あの、次回のテーマはね、おすすめの洋画にするので
。なんで発色
だって、邦画と来たらきっとさ、
この中で、
もう、
俺、邦画派じゃないんだよね。
そうそうそう。洋画なんだ。次回は海外ドラマかもしれないよ。
あ、その次
その次がね。
そうだね。
なんかもう、どんどん、そしてアニメにね、お待たせしましたみたいな。
そして、音楽にね。
いいね、いいね。
みんなのおすすめをいっぱい。
あれかもしれない。
とりあえず次はおすすめの洋画。
洋画。新旧問わず、公開中のもの問わずっていうことで。じゃあちなみに、
あ、ちょっと待って、それ、
考えてなかったよ。
考えてなかったよ。
じゃあ次回に繰り越せば？
え、それ多分次回になったら言ったっけ私。
デジャブ。
デジャブ。
すごいデジャブ。いや、
でもほら、おすすめって言ったらさ、うん、このつい最近のだけじゃなくて、自分の人生を変えたさとか、すごいいろんな思い出深いものがあるわけじゃない、
うん、
そういうので言うと、
邦画より洋画の方が、
私も断然邦画より洋画
の方が。好きなのは邦画なんですけど、見てる数と言ったら多分洋画の方が、
圧倒的です
ね。多いと思うんだけど、
うんうん、でも出てこない？
なんだろうな
私人生を変えた。シザーハンズ。
おー、
シザーハンズから
なの？私シザーハンズを見て声優になろうと思ったの。
あ、声優の方なの？
そうなの。うん、あのね、シザーハンズを見て声優になろうと思ったって言うと、うん、語弊があるけど。
うんうんうん、そう、そうね。じゃあ、まあ、間違ってないんじゃない？
そう、間違ってないね、うん。あの、ジョニー・デップが大好きなの。
うん、
で、ジョニー・デップに、うん、近づきたくって
やっぱおかしいぞ
おかしいよねなんかちょっとおかしいよね
おかしいぞ
でも考えうることじゃない
ジョニーデップが大好きで、うん、ジョニーデップに会いたいけど、うん、私あのねハリウッドは無理と思ってハリウッドはとても無理と思ってでせめて共演している女の人の声を当てたいと思ったの、うんうん
ああ。
でもよく考えたら、うん、共演するのは、日本の声優さんだなと思って。今考えてみると。
いや、でも、疑似体験じゃない。
いや、でも確かにそうよ。それこそ DVD、ブルーレイとかで、こう、聞いた時に、日本語にしますか、吹き替え、字幕にしますかの時に、自分の声で、ジョニー・デップが、みたいなになれるのはいいよね。
でもさ、できないよね。うん、男の人だけ、吹き替えません。
そう。
このレコードはないもんね。
ない。
残念ながら。
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 その場で自分がやるしかない。
そうそうそう。だからその場で自分で台本持ってきてやればいい。
それさ、声優になんなくてもいいよね。ねえ、あれ間違えちゃった人生。間違えちゃったよ。
本当だね。
でもね、ここまで来て分かったことがあって、うん、私の声は拾い向きじゃないの。だから、ジョニー・デップと共演は、
そんなことないよ。
夢のまた夢だわ。
そんなことないよ。
アリスで言うと、ほら、
いろいろあるから。
クイーンとかいるからね。
ちょっと希望が持てたのは、うん、あの、子役
少年ね、
ジョニー・デップの息子とかならまだね、まあ、そういう話あったからね
本当に
父子の話がジョニー・デップなんかそういうところを目指していこうかなって、うん、
じゃあシザーハンズから
すごい飛んだ
なんだろうな私はやっぱり恋愛映画
本当に洋画で恋愛映画スプラッシュだっけ、
はい、人形のやつ、
ね、のやつとか、
うん、
なんだろうなそれはすごい今でも思い出せるってことが
私ブリジット・ジョーンズとか好き
あね私
ダメなの
そうでもなかった
うわ思いっきり今茶飲み話になった
私10日間であ
それ
上手に男を振る方法みたいなやつの方が好きだった
あちょっとイギリスのちょっと
ね、
おしゃれなコメディチックな、うんうんうん、ってことか
今ドレスと、ま、混ざった
あドレスじゃない、
うんうん、
でもそうドレスも見たなんか結構ねラブコメというものを見が好きで、うんうんうん、見ているので、
うんうん、
案外それでもやっぱ恋愛映画ですけど恋愛映画ですけどはい、あ、何がなのよ
そうか、うん、私はね、
うん、
藤本ちゃんとちょっと似てるところがあって、うん、私は出ようと思ったのなりたいと思ったの。うん、まあ、どれぐらいの年齢の子がわかるかわかんないけど、グーニーズっていう映画があった時に、
ね
うん、グーニーズの一員になりたいってすごく思って、スピルバーグに履歴書を送ったり
すごいすごいすごいすごくない
もうどうしたらって、そして帰ってきた返事が有名になってください。
帰ってきた
の返事が帰ってきたの
すごい
すごいすごい
有名になってエージェントを見つけてきてくれて、うん、まあ再アタックしてくださいっていうふうに、まあ子供がね、手紙を出すの履歴書を送ってるから、多分夢を壊しちゃいけないと思ってくれたんだと思う。それがあって、どうやったら入れるだろうどうやったら入れるだろうっていうところからずっともう映画の世界。で、映像の専門学校入った時に、あ、じゃあ、余った時間で漫画を描こうって言って漫画家になったようなもんなので、やっぱりその映画をいっぱい見てたっていう、一番最初のその原点としては、グーニーズとあとネバーエンディングストーリー。あの辺の、あの子供たちそれこそ共演というより、あの世界に入りたいって思ったところがあるので、
人生変わってる。
送っちゃいました。
すごい。
無理だって思わなかったんだよね。
私、あれですよ、 漫画を読んで、うん、あまりにその漫画がドラマ CD になるみたいなのを耳にして、まあ、うん、その発表してる時点でもう今思えば ね、発表してる時点でもう制作をしてる、うん、でもその時にはマジかと思って、うん、出してくれってファンレタ出した、
うんうんうん、出したんだ、
ファンレタ出したの、でも返事は返ってこなかったけど、その時まだ高校生だったのかな、どれぐらいだろう、なんかまだまあ北海道にいて、うんうん、中学なんか北海道にいて、うん、その漫画を読んですごい好きで、うん、それがドラマ CD になるっていうからそれを出したんだけど、うん、何もなかったんだけどその、 あの、まあ、声優になってから、うんうん、アニメ化したのそれが、
お
で、あの配役というか、
うん、
もうその中の生徒1でだったけど、うん、出たんですよ、
え、すごくね、
そうね、すごいと思うんだけど、誰にも伝えられないまま終わったの。
え、どういうこと、誰にも伝えられなくて何を、
あの、
スタッフに
ダメじゃんダメじゃん、原作者さんとか来てなかったの
来てなかったと思う。
あ、そっか。
でもすごい、あ、この作品そういえばみたいな。
へ
ぇ、すごい大切っていうか、何かをやるとか、あの続けるっていうパワーってそこよね。
そうそう、そんな昔やってた作品だったから、うん、まあ今も続いてはいるんだけど、うん、まさかまさかこの時期にアニメ化して、うん、みたいな。
いやでも今
役を受けたのかな、うん、その中の役を、
はい、
受けてないのかな、なんか、うん、その時にもわーと思って、
へー、
絶対出たいと思ったら、なんかあれですよね、思ってれば叶うなみたいな。
そう、いや、あの、
そうだね、諦めなければね、
気持ちが、
そうそうそうそう、うん、
ずっとあれば。
私成功する人って諦めない人だと思うから。
うん。私まだ成功してない。
まあ、
ジョニーデップ
出てない。うーんとね。そう。じゃあ諦めないで。
あ、諦めない。私諦めない。
そう。
私はまだ実証できてない。
うん。続けていくことが一番大変なことだと思うから。うん、うん。そう思う。
なんか
終わった、
あ、そう、
いや、はい、なんかすごい思うんだ
よね、洋画からすごいところに飛んでたけど、
あ、飛んでっちゃいましたけど、
でもそうなんですよ、だいたいこう何かをするためにそこにたどり着くにはどうしたらいいかっていうので、すごい遠回りしているようでも、
うん、
実はそこに行くためにその気持ちが残ってれば必ず何かのチャンスって
来るんじゃないかなとは、
無理やりまとめてる感じですけどね、
うん、あれそうかな、
いや、とりあえずまとまったさ、
とりあえず、まあ、あの皆さんのそういう
洋画ですね
まとまってないじゃん
全然方向変わっちゃったね。
いや、でもこんなに
これここまで言ったら俺の運命を変えた洋画を
って思っちゃうでしょ、そんなかしこまらなくていい、
いや、あのそう、きっかけとして、
私恋愛映画が好きです、
あ、うん、
ってアピールしとこう、一個もなかったから
あ、そうか、私子供がいっぱい出てくる映画が好きです、
あ、私ジョニーデップの映画が好き
です、あ、全部多分ね、二人ともね、うん、持ってきても見てると思う、うん、
そうだね、
みんなが言ってもああそれ見たって思う
そうか、
うん、私恋愛映画、
そうね、あの、そうだそうだ、じゃあ、 まあ別に恋愛じゃなくてもいいんだけど、うん、皆さんのそのおすすめの
映画の中で、映画、洋画ね、
そうね、うん、
外国の
ぜひ、あの、その思いももしあれば、
うん、
あの、あ、ただこれだけがいいですよだけじゃなくて、うん、それにまつわる思い出でもいいし、うん、この作品のこの辺すごかったですよっていう、うんうん、ワンポイントで今回の好きみたいにね島崎和歌子さん見たいっていう
全部持ってっちゃったね、
そう、全部持ってっちゃったからね、
最後に読んだからかない
や、ちょっとあのピンポイントがすごい、これはちょっと見てみたいっていう風に思わせる何かがあったので、
はい、
こういう感じで書いてくださると嬉しいと思います、
うん、はい、お待ちしております、はい、
お待ちしております、はい、ということで、
はい、
異様にいろんなところを脱線しながらも、うん、
戻ってきてないけどね無理やり今無理やり運んだ線路にみたいな感じになりましたけど、
そうね、はい、あの、まあ、さっきがちょっと第1部で、
はい、
気持ち第2部な、
2週間後に聞いてくださいここからは
1週間後っていうか1週間おきに、1週間
短いよここからは
そう、ね、
まあ普通歌もたくさん来ているので、
普通歌とかもいただいてるので、そちらもね、うん、ご紹介したいなと と思っております。
はい、
じゃあこちら
読みます。
なんか渡されちゃった。
渡しちゃいました。
はい、私が続けて例の鈴木さんを紹介していただいた日月リオさんから、はい、メールいただいてますのでご紹介したいと思います。岡崎さん、こっちゃん、いらっしゃったらナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
現在、これ送っていただいたのが6月の21日ですね。
バラしちゃった。
だって言っとかないと。
じゃあ、何時
そこはいいです。そこはいいです。
朝だけど。はい。はい。現在、サッカーワールドカップの真っ最中ですね。ということで、自分はできる限りリアルタイムでテレビで観戦しています。日本カメルーン戦は、ツイッターで同じナルラジリスラーのビビンブ君とつぶやきながら観戦。ビビンブ君来てたかな、今日。
来てないな。今日お休みです。
お休みです。
毎回出血取ればいいんだ
よ。いいかもね。
なるほどね。
その出血の中で、ね、何々さんの紹介しますありかもしんないね。
いいよいいよ。
まあ嘘嘘嘘。ビビンブ君も忙しいんだと思うんで、はい、でもまあせっかくねこの間初めましてを送ってくれたところなんでくださいねっていうことも含めながらつぶやきながら完成しました。もう早速つながってますよ、
は
い、
うん。
日本が勝った瞬間、一斉につぶやきが集中したのか、サーバーに繋がらなくなったりと、
そうなんだ、
盛り上がりの凄さを実感しています。ねえ。あまりサッカーに興味がなさそうなパーソナリティのお二人は盛り上がってますか？バレちゃった。
興味ないわけじゃないよ。
だって、ね。
興味ないわけじゃないよ。みんなが見るなって言うからさ。
ね、
このメールはオランダ戦の後に書いてるんですが、
はい、
ツイッターのつぶやきによると、
うん、
こっちゃんはなんと、スポーツバーで観戦していたとか、
しました。
あの日本の試合をリアルタイムで観戦すると、なあ、ジンクスをお持ちのこっちゃんが、
ね、日本のみんなごめん。
これちょっとまたその後にね、オランダ戦残念だったねっていうのあれだよね。
うん、大丈夫、みんな知ってること。うんうん、
まあ、もともとオランダは、強靭なので、強敵なので、うん、ジンクスとかは関係ないのですが、結果は残念でしたね。うん、っていうことで。
残念でしたね。
もし勝ってたら、今後こっちゃんは勝利の女神を名乗れたかもしれませんっていうことですが、
うんうん、
スポーツバー観戦なんて大人な経験はしたことがないのですが、やはりすごく盛り上がりましたかっていうことなんですけど。
盛り上がってましたよ。
なんで、ねえ、こっちゃんにしてはよくやったと思うよ。
褒められた。
だって
褒められた。
1-0 でしょ、うん、ものすごい大差で負けちゃうかと思ったもん、見に行くっつうから。
違うの、スポーツ、そのサッカーを見るぞって分かった時に、うんうん、とりあえずちょっと周りにリサーチをかけまして、
うん、
どれぐらいな確率ですか
見てもいいですか
日本勝つのはって言ったら、うんうんうん、あんまり高くないみたいなことを聞いたので、じゃあ、見に行っても。
だって誘われた人に言ってたもんね。
言いました。私が見に行くと、
負けちゃう。
負けるんですけど、いいですか？ノーコメントでした。
しまったと思ったのかもしれない、ね。
ノーコメントでしたけど。
まあ、結果としては、どちらかというと、すごい頑張ったよねっていうオランダ戦だったようですが、でも本当に、私もね、ツイッターのほとんどもう仕事の関係で見れてないんです。休憩中にチラッと見るぐらいなんで。
はいはい、
仕事とか合間に見るだけなんで、うん、でも振ってみたらもうみんながこう中継してくれてるから、たどるとどんな試合をしてたかが分かるっていう。で、多分その勝ったあたりでは、うん、プチってこの辺回線切れてたのかなって。
すごかったんでしょうね。
すごいね。
まあこの放送のされている頃には
もう今日本はどうなっているのか、
どうなっているか、
今更サッカーの話ってなってるのか、
なってるかもしれませんね。
いやいや、これからだぜってなってるのか、
わかりませんけどね。
わかりません
か。今の私たちにはわかりませ
んね。そうですね。でも、頑張ってますよね。
いや、すごいですよ。
最初の練習試合の時、本当にどうなるかっていうような報道ばっかりだったので、これは大丈夫？大丈夫？って思ってたら。
なんかね、楽しいですね。
ね、次はこっちゃん見て平気かな？
見ないですよ。もう決めました。
うん。
まあ、次の戦いが。
私のせいになりたくないし。見ないですよ。
そうだね。
いや、でもスポーツバーってどうでした？
スポーツバーすごかったですよ。まあみんなお酒飲んでるんで、うん、もうなんか一体化してる感じ。
あれですか、やっぱりユニフォームですか？
ユニフォーム着てる人も、ああ、いたかな。まあいましたけど、
うん、
うん、でもなんか点が入りそうになったらみんなでわーってなるし。
どっちか
というと、いいプレーしたらわーってなるし、
まあ、みんなの個人で飲むっていうよりは見ながら周りと一体感をこう、うん、楽しみながら応援しながら
飲んでる場合じゃないみたいな。
そうなんだ。
ハーフタイムになったらみんな食べるみたい
な。なんかちょっと話聞いたな、言ってたじゃん、ハーフタイムの水の使用量がすごかったとか。
あ、そう、そういえばそうだ、
カメルーン戦だったかな、
トイレとかの、
トイレとか
食器とか、
そう、
洗うのとか、
食器洗うのとかで、
あ
ーハーフタイムの日本の水の使用量がいきなりすごかったっていうの
は、それまで見る、
テレビで見
て
ちょっと面白いなと思いました
ね。
まあそうですよね、そりゃそうですよ、
だってまあね、試合の流れ、うん、もうひとときも欠かせないっていうか、こう欠かせないっていうか、うん、みたいな感じになりますもんね。
ねえ、考えたらすごい、みんな、まあ、みんなもう夢中だね。
夢中だよ。
日本中が。
日本だもん。
特にあの第一戦勝っちゃったもんだから、もうどっちかっていうとダメかなっていう雰囲気だったのが、
ちょっと盛り上がってきてます。
でさらにちょっと厳しいかもって言われてたオランダ戦が 1-0 で、1-0 とはいえここまで抑えたんだっていう。
そうだよ、こっちゃんよく頑張った。
私、うん、でも今こうやって喋ってるけど、うん、聞いてる人は結果知ってるから
。本当だ、
全ての
そうだね、
そうだね、そうだね、
まあまあまあまあまあまあまあ
まあまあまあまあまあま
あ、それをどんな気持ちで皆さんが聞いてくれているかもね。
今さらその話かよってのか、いやいや俺はこう思ってたぜって熱くなるかのどっちかだよね。
そんな感じでね、うん、でもまあまあありがとうございます、う
ん、こんなに日本人があのスポーツで盛り上がれるとは思えなかったんで、
いいね、
ワールドサッカーってなんかすごいあれでしたよね、あの前の時からそうですけど、
うん、
もう本当にちょうど窓を開ける時期だったりとかすると、うわーっていう声が、
結構そうそう、
外から
なんかそう、屋上でみんなでビール飲みながら見てたりとか
も、ね、テレビのあれに一喜一憂してるのがすごい聞こえるので、うんうん
はい、
テレビで私は見てない方なんですけど、あ、今点入ったとか、
うん、わかりますよね、世の中のどよめきで。
そうそうそう、ダメだったらしいとかね、うん、そういうのがすごいわかったので、
うん、
いや、すごいです、
すごいですね、
頑張ってほしいですね、
頑張ってほしいですね、
でこれからも世界に、
まあ、皆さん結果知ってますけど今更何言ってんだと思ってるかもしれないですけど、私たちはそう思ってますよ。
そうです、
思ってます。今の私たちは。
はい、そう思ってます。
はい。
さあ、もう一枚
いきますか、ね、大丈夫ですか、いきますか。はい、岡崎さん、こっちゃんどうも、スーパー副部長です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。先月の話題で恐縮ですが、ヘンプロ勤務という仕事柄、本はしこたま読み、最近は図書館もよく利用します。編プロって編集の編に
黒
ですね。
編集プロダクションってことですね。あ、
その略なんですね。
そう、ってことは編集さん、
そうですね。歴史系雑誌を作成しているのですが、その手の本はしこたま高い、おはすでに絶版なんてこともあるので、さらに発行部数の少ない本、地方史研究家の自費出版本、
うん、
がどうしても見たいときは国立国会図書館に行ったりもします。
絶対にある、
世の中の本が一冊はあるってやつです、
うん、必ず、そうなの、
必ず私の本もあるっていう、
ちなみにおすすめのラノベは吉田直先生でいいですか
本当に懐かしい話だ、ね、
トリニティブラッドですが、作者が亡くなってしまい未完の作品となってしまいました。そういえばアニメ化もされてましたな、
なんか聞いたことあるかも。
お、PS、 今の会社に入る前はラノベを出版している、これなんて
呼ば
れ
ます
、版元でいいんですか、版元にいましたとのことです。
スーパー副部長、
ちょっと今日
なんかみんなさ、
リスナーさんの、
そう、経歴が
いろんなものが
出た、ね、
分かってくるね、
う
ん、
そうよ、下手すると、
ね、
仕事で一緒になるかもっていうところにいたわけみたいなね、
すごいな
感じじゃないですか。
ありがとうございます。
役者を経験してみたり、
そうなんですね、
スーパー副部長くんだけじゃなくて、
あ、
今日
の
リスナーさんが実はでした、
ね、
うん、みたいな、下手すると実は一緒に共演してたんですよなんていうリスナーが出てくるかもしれないですよ。
本当だね、
ちょっと照れちゃ
って私何気にさ、こっちゃんと共演してないもんね。
え、そんなことないよ。
嘘、共演してる、同じ現場にいたことない気がする。
そんなことない、あ、あの自主制作では、
ああ、そうだね、
そうだね、なんか今違うテンションで納得しちゃった二人
とかのはないけど、
ない、ね、
ないかな。
意外になんかこうね、この同じ業界なんだからしょっちゅう会ってるでしょみたいなことをよく言われたりしますけど、
そんなこともない、
そんなことないですよね、
全然、
先 点ってなかなかないので、
なかなかないですよね。だから一緒になる率が高い人は珍しいなと。
あ、そうかも。何回も何回も同じとか同じ雑誌で書くことになった、みたいなのとかもね、
面白いもんですよね。はい、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、はい、なんとか紹介しつつも、
はい、
あの紹介できなかった方もちょっとごめんなさい、
はい、ごめんなさい、
ちょっと限界まで来ちゃいました、ね、
限界値です。
限界値
までお知らせを
またあのいろいろと送っていただきたいと思います。
はい、送ってください。
とりあえずテーマはいろいろあちこち飛びましたけど、はい、おすすめの洋画ですから。
洋画、
はいはい、
おすすめの洋画です、はい、次回は、
はい、お願いいたします。
相談もお待ちしております。
相談もお待ちしております。あとあの一言コメントも久しぶりに来てたよね。
来てました、ありがとうございます。
一言コメントもある程度たまったらやりたいと思います、はい、
一言コメントに行く間もなく時間を使い切ってしまうんですよ。そう
なのよね。前あの一言コメントって私たちの間が持たない時用に作ってた値段みたいなとこがあったので、
なんか暴露しちゃいましたけどね。
また言っちゃった。
ちょっと暴露してますけど、
そう言ってなかったっけ、
あ、最初から言ってましたっけ、
う
ん、
そう
公言してましたっけ、
あの、うん、そろそろこの辺行くって言って、
その頃はまだお便りが少なくって、今はすごいメールをくださるので、
いっぱいくださるので、
そっちでもういっぱいいっぱいで、
で
今度それを
テーマにしよう、
ね、
一言コメントっていうか、うん、一言質問コーナーみたいな感じで、
あ、はい、
ね、変わったの、変わっちゃったの、
分かんないけど、
その、は
い、
そのうちテーマをね、
うん、
そういうので作って、そうですね、そうしたらその書きづらいよって言ってる人たちも入りやすいんじゃない
ですか。そうですよ、一言でいいんで、
そうそうそう、
はい、全然変えてきてください、
はい、送っていただきたいと思います。
はい、
はいはい、ということで、じゃあ何かお知らせありますか。
お知らせ、
はい、
7月もですね、
はい、
ベストハウス123という、
お、
ち
ょっとレギュラーっぽくなってきましたね。
レギュラー、まあまあ、うん、ね、まああのチラチラと出ると思うので、
うん、
はい、あれ、あの正解がわからないので、
フリップが出ないってことね。
どれが私だったかわからないので、
なんとかの少女みたいな、
聞きながら探してください。聞きながら探してください。
なるほどね。
はい。
うんうんうん。
すぐらいですね。
はい。はい、のラジオの方は、
あ、ラジオ？あ、いつものようにメルメルやってます。今罰ゲーム中、あ、これが放送されてる頃は終わってるかな、終わってるかもしれないですが、罰ゲーム中です、
はい、頑張ってますね、
毎日
1回1日1回ダジャレを
大変だ、
大変です、もうないですネタが
本当になんか楽しんでやってるように見える
結構苦しんでやってます
よ、本当に
同じことパート2とか言って
ます、それは逃げになりましたね。
はい。
はい。私も7月の15日か16日ぐらいに猫のしっぽ最新号の方が出てますのでね。
はい。
チェックしていただきたいと思います。
はい。
そして、
引き続き、ドクターハウス、
うん、
新しいシーズンなども始まっておりますので、
うんうん、はい、
よろしくお願いします。あと、ベロニカ・マーズですとか、
うん、
あと、ギルモガールズとか、
うん、
まあ、その辺の作品にちょっと出たり出なかったりしてるので、もし見つけたら、あと、ワウワウのホームページとかに行ったらなんか男の子の声やってたりとかしてるみたいなので、
みたいな未確認情報ですね。
そうですね、未確認情報ですね。
いつ出てるかがちょっとまだ、
まあ、事務所は確認してるんで多分思うんですけどなんか、はい、ちょろちょろっとやってたりとかするんで、もしなんか見つけたりとかしたら、うんうん、まあ見つけてください、
報告してくださいだね。
そうそうそう、そうです、
見つけたら見つけてください。
そんな感じですね。
はい、ありがとうございます。来月もまた3人でやれるか、はたまた鈴木の方が来れるのか、
ね、まあ、どうなるかは来月にならないと、
うん、そう、唐突にあの誰か欠けてるか
増えてるかもしれない、減ってるかもしれない、
そうそうそうそうそう、メインのどちらかがいなかったりする
かも
し
れない、そんなことがあるかもしれない、
そう、なんか
一人でやってるかもしれない、何が起きるか分からない、
なんとかなるっていうことで、
なる
そうそうそうそう、
はい、
こんな番組ですが、これからもよろしくお願いします、
はい、
というわけでお相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
またねー。